暮らし情報拡大版。災害に備えましょう。台風などの風水害が多くなる季節です。災害への備えは万全に。近年、全国各地で大規模な自然災害が多発しています。また、これからの季節は台風による風水害が起こりやすくなります。災害による被害を少なくするためには、一人一人が日頃から災害に備えることが大切です。毎年9月1日は防災の日です。この機会に自分の住む地域に危険な区域はないか、避難先をどこにするのか確認しましょう。ハザードマップを確認しましょう。自分の住んでいる地域に河川の洪水や土砂災害が想定される危険な区域はないか、安全な場所はどこかなどを確認しましょう。なお、ハザードマップの最新版は市のホームページで見ることができるほか、危機管理課でも配布しています。ハザードマップはこちらから見ることができます。QR コードがあります。家の周りの点検や整備をしましょう。側溝や雨水ますの吸い込み口が落ち葉やゴミで詰まると、道路冠水や浸水の原因になる恐れがあります。大雨や強風が起きる前に家の周りを点検し、側溝や雨水ますなどの周りを清掃しましょう。また、屋外に風で飛ばされそうなものがある場合は、事前に固定したり、屋内にしまったりするようにしましょう。家庭内備蓄をしましょう。大規模災害が発生したときに備え、備蓄品や非常持ち出し品を用意しておき、すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。家庭内備蓄の方法は、あらかじめ非常用として用意しておく方法のほか、普段から使用している品物を多く買っておくという方法もあります。備蓄品の例。食料品、1日、1人3食かける3日分。飲料水、1日1人3リットルかける3日分。燃料、卓上コンロや固形燃料、ガスボンベなど。乳幼児用品、粉ミルク、紙おむつ、など。非常持ち出し品の例。ラジオ、懐中電灯、非常食、水、常備薬、貴重品、マスク、体温計、など。写真があります。備蓄品を入れるカバンや、段ボール箱に詰めた場合の写真です。この機会に、家庭内備蓄の確認をしましょう。非常食は賞味期限の確認を。と、添え書きがあります。防災情報メール、相部屋に登録しましょう。避難指示などの避難情報や、避難対象地域、開設する避難所などをメールで素早く知ることができます。登録方法は、QR コードを読み取るか、bosai-mail_aw.in@aibear.jp へ、からメールを送信してください。また、これらの情報は、Yahoo! エクスクラメーション、防災アプリ、QR コードから取得か、でも発信しています。2種類の QR コードがあります。1つ目、防災情報メール登録用 QR コード。2つ目、Yahoo! エクスクラメーション、防災アプリの QR コード。問い合わせ、危機管理課、電話 39-1227。 ページ下に、我が家の防災メモがあります。 書き込みができるようになっています。避難ルートや家族との連絡方法などをまとめ、切り取って見えるところに掲示しましょう、と添え書きがあります。我が家の防災メモ。防災メモの内容。表の形式で書き込みができるようになっています。表が3つと、会津若松市役所の電話番号、会津若松市役所のホームページのアドレスがあります。表1つ目、我が家の避難、大雨の時、地震の時、避難場所、避難先。表2つ目、家族の連絡先、氏名、生年月日、連絡先、電話番号。表3つ目、緊急連絡先に、親類、知人など、連絡の取りやすい人、区長など、近所の高齢者、障害のある人など、があり、氏名と電話番号を書き込むことができるようになっています。表終わり。会津若松市役所、電話 39-1111 https://www.city.fukushima.jp/災害の発生が予想されるときの行動のポイント。大雨による災害の発生が予想されるときのポイント。5項目あります。番号をつけて読みます。1. 雨が激しくなってきたら、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を収集してください。テレビのデータ放送では、避難情報や開設された避難所、河川の水位などが確認できます。2. 防災情報メールや緊急速報メール、エリアメール、FM アイズ、Yahoo! エクスクラメーション防災アプリなどで避難情報を受信したら速やかに避難してください。3. 市の避難情報がなくても危険を感じたら避難を開始してください。4. 土砂災害警戒区域には近づかないでください。5. 川の水位はテレビ、データ放送やインターネット、川の防災情報などで確認してください。避難に関するポイント。6項目あります。番号をつけて読みます。1. 避難とは、難を避けることです。安全な場所にいる場合、避難場所に行く必要はありません。2. 避難先は、市で開設した避難所、小中学校や公民館、体育館だけではありません。親戚の家や知人の家に避難する分散避難が有効です。3. 市では水害発生時に一時的に避難できる駐車場所を市のホームページ、QR コード参照で公開していますので、いざという時に備え確認してください。なお、駐車場を利用するときは、ホームページに掲載している注意点を守り、各施設管理者の指示に従ってください。4. 避難所に避難するときは、マスクや消毒液、体温計を可能な限り持ってきてください。5. 開設する避難所は、雨量の状況などにより異なります。災害時には、防災情報メールや市のホームページなどから確認してください。6. 冠水した道路を車で移動するのは危険です。車で移動する際は、周囲の状況などに十分注意し、早めの避難を心がけましょう。 問い合わせ、危機管理課、電話 39-1227。 水害時に一時避難できる駐車場所はこちらから確認できます。 QR コードがあります。出前講座を開催しています。市では市民の皆さんが開催する学習会などで、市の職員が講師となって講義や説明を行う障害学習出前講座を開催しています。危機管理課では我が家の防災対策シミュレーションによる地域と防災の2講座をはじめ、台風や大雨の接近時に自分自身がどのような行動をすればよいかあらかじめ考え、行動計画を作成するマイタイムラインの講座もあります。いざという時に備えて一緒に学んでみませんか。申し込み、会津蛍光堂、電話 22-4700、 問い合わせ危機管理課、電話 39-1227。 認知症を知り、みんなで支え合いましょう。毎年9月21日は世界アルツハイマーデーです。認知症への理解を深めよう。9月21日は世界アルツハイマーデーです。また9月が世界アルツハイマー月間であることから、全国各地で啓発活動が行われています。認知症は誰もがなり得るもので、多くの人にとって身近なものです。市では次の講座を開催しますので、この機会に認知症への理解を深めませんか？3つの講座が紹介されています。番号をつけて読みます。1、認知症サポーター養成講座を開催。時、ところ、定員。認知症サポーター養成講座の時、ところ、定員。時、ところ、定員の順に読みます。A、9月2日金曜日、13時30分から、城西コミュニティセンター、20人。B、9月6日火曜日、10時から、南公民館、30人。C、9月8日木曜日、10時から、大戸公民館、25人。D、9月8日木曜日、14時から、文化センター、25人。E、9月10日土曜日、10時から、港公民館、20人。F、9月12日月曜日、10時から、川東公民館、40人。G、9月12日月曜日、14時から、北会津保健センター、20人。H、9月22日木曜日、10時から、一期公民館、20人。I、9月29日木曜日、13時30分から、城北コミュニティセンター、20人。いずれも講座時間は90分間。申し込み、高齢福祉課に電話で。2、鶴ヶ城天守閣を認知症支援の色であるオレンジ色にライトアップ。時、9月15日木曜日から21日水曜日、午後6時ごろから9時。3、会津図書館で認知症をテーマにした本を展示。認知症の人やその家族が書いた本などを展示します。また、皆さんに役立つチラシなども設置しています。時、9月29日木曜日。ところ、会津図書館。問い合わせ、高齢福祉課。電話 39-1290。ご存知ですか？ヤングケアラー。 気づいたらご相談ください。ヤングケアラーとは、ヤングケアラーとは一般に、本来大人が担うような家事や家族のケア、介護などを日常的に行っている18歳未満の子どものことを言います。家の手伝いとの違いは、本来、子どもが家族のケアや手伝いをすることは素晴らしいことです。これらの手伝いは、子どもが子どもとしての生活ができる範囲内で行うことといえます。しかし、ヤングケアラーが担う家族のケアは、1、子どもの年齢や成熟度に合わない重すぎる責任や作業を担っている。2、自分がケアしないと家族の生命や生活に直結するため、やらないという選択肢がない、など、手伝いと異なり、子どもの学業などに支障が生じたり、子どもらしい生活が送れなかったりすることで、子どもの進路やその後の人生を大きく左右することもあると言われています。気軽にご相談ください。周りに気になるお子さんがいるときは、気軽にご相談ください。相談は匿名でも構いません。また、秘密は固く守られます。相談先、問い合わせ、子ども家庭科、電話 23-4545、学校教育科、電話 39-1303。ヤングケアラーは、例えば次のような子どもです。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。障害や病気のある家族や兄弟の世話や見守りをしている。アルコールや薬物、ギャンブルの問題などを抱える家族に対応している。会津縁結び、ミートアップを開催します。素敵な出会いを見つけませんか？ぜひご参加ください。本市へ移住して結婚を希望する独身の女性と、本市に住み結婚を望む独身の男性をつなぐイベントです。どちらか一方のみ、または両方の参加もできます。オンライン、ミートアップ、オンラインで開催します。時、10月1日土曜日、午後7時から9時。無料。締め切り、9月28日水曜日。縁結び、ミートアップ、交流会。時、10月29日土曜日、午後3時から8時。ところ、定住コネクトスペース、中町、ほか。費用5000円。締め切り10月12日水曜日。注意点。県外から参加する女性には交通費などの補助あり。応募多数の場合は抽選により決定。対象25歳から49歳の人。定員男女各10人。申し込み問い合わせ、地域づくり課、電話 39-1202。 市のホームページはこちらから、 QR コードがあります。移住婚コネクト事業を開始しました。市では平成19年に商工会議所や JA 不動産団体などと連携し、会津若松市定住・日域居住推進協議会などを立ち上げ、移住などの促進を図ってきました。本年度は新たな取り組みとして、本市へ移住し、結婚を希望する人と結婚を望む市民の皆さんをつなぐ、移住婚コネクト事業に取り組んでいます。 これらに関する専用ホームページも開設しています。QR コードがあります。